今日のメッセージの箇所は、旧約聖書の詩編の3編詩編の3編、1節から8節までお読みいたします。ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私たちに立ち向かう者は多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いはないと。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてくださる。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をもう私は恐れない。主よ、立ち上がってください。私の神、私をお救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは死にあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。それでは先生をお迎えしたいと思います。
皆様おはようございます。本当に久しぶりで皆様方のところに立つことができて大変嬉しく思います。榎本先生ご夫妻の顔を見るごとに、今度は行きますから、今度は行きますからと何度言ったでしょうかね。いつもその約束を反故にしてしまいました。私の娘の病とか、あるいは私の体調だとか、あれやこれやということで今日になって大変申し訳なく思っております。しかし皆様方と再びお会いできたことを心から感謝をいたします。特にあゆみちゃんがこんなに大きくなって嬉しいです。今日はダビデの賛歌、実はこれがもともとの、題だったんですけれども、先生からお電話をいただいたとき、新宿のあの雑踏の中で私の頭がちょっと混乱しておりましたので、先生が間違ったんじゃなくて、私が電話でお話ししたのが間違っておりましたので大変失礼いたしました。本来はダビデの賛歌、そしてしかしの詩ということです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたがこうして愛する兄弟姉妹方を、今日の一日、この聖なる日に、この江戸川大バイブルチャーチに私たちをお集めくださいました。この場所を聖なるものとしてくださり、あなたの油注ぎによって賛美をし祈り、御言葉を聞かせていただきます。どうかあなたが天より直接私たち一人一人にお語りくださいますように。そのために小さなものですから大切な責任を負わせられております。どうぞ愛する方々と共にあなたの御顔を仰ぎ求め、あなたから慰めと励ましと、そして力強い聖霊の油注ぎをお与えくださいますように。尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たち年齢を重ねてまいりますと、いろんなことに出会います。嬉しいこと、楽しいこと、素晴らしかったこと、嫌だったこと。中でも試練に遭うということはつらいことですよね。まあ、私などはあゆみちゃんの8倍も生きておりますから、8倍分苦しみを受けたと。あゆみちゃんはね、そういうことはないでしょうけれども、 まあ、単純計算をするとそういうことになりそうです。しかし今日のダビデの賛歌はだからこそ私たちはイエス様を必要とし神様を必要とするんだということを皆様方に知っていただきたいんです。使徒パウルはこういうふうに言いました。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。これは新共同訳なんですね。少し新改訳とは違いますが、神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。そういうことなんですね。つまり試練というのは避けて通れない人生の一コマです。どこかでバーンとガンとあっというような出来事に出会う。なぜ出会わなければならないんですかね。例えば愛する者に先立たれる悲しみだとか、不慮の事故だとか、災難に遭う苦痛だとか、不治の病を宣告されるあの衝撃とか、そして友達とうまくいかないとか、なんとかかんとかと、何よりも私は神様に見放されたのではないだろうかと思う絶望感などは大変な試練です。ということで、信仰を持っている私たちにとって試練というのは双子のようなものなんですね。つまり切り離せないということなんです。試練のない信仰生活はないということを暗示してニュアンスを持ってパウロはあの言葉を私たちに語ってくださいました。もう一度赤字で書いたところを読んでいますと、あなた方に襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。実はそうなんです。私たちはもうダメだ、もうこれ以上生きていくことができない、耐え忍ぶことができない、いやそれはないと神様は試練を与えると同時にこの約束をくださっているんですね。一番最後に、試練とともにそれを耐えられるように逃れる道をも備えてくださいます。これを今日ぜひ掴んでいただきたいんです。自分で探して自分で解決しようとして、あれやこれやと慌てふためくことによってますます泥沼に入っていくということもあり得る。ですから今日の詩編の言葉のように、しかしというその一息を入れて、神様が私たちに与えてくださる逃れる道をいただこうじゃありませんかということなんです。逃れる道を見出した、見出したということはちょっと間違っています。与えられた信仰には節ができて たくましくなるということを皆様方と一緒に今日は考えてみましょう。そしてお祈りをしたいと思います。これが今日のテキストです。詩編の3編、ダビデの賛歌、ダビデがその子アブサロムから逃れた時に、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かって立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと、セラ。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を頭を上げる方、私は声を上げて主を叫び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる、セラ。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから、私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも、主よ立ち上がってください、私の髪をお救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、 悪しき者の歯を砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたのためにあなたの祝福がありますように。セラ。この詩編の3編の題がダビデの賛歌、ダビデがその子アブサロムから逃れた時にと書いてありますが、もしこの表題が書かれていなかったとするならば、8節の短いこの詩編の行間に秘められている素晴らしい神様の真理を私たちはあるいは見落としたかもしれない。ですからこの表題も私たちにとっては非常に大切なんですね。自分が愛して育てた息子が謀反を起こして反逆をして王座を追われていく、あの痛ましい悲しげな父ダビデの姿をちょっと想像をしていただきたいと思うんです。詩編の三編が何を訴えようとしているんでしょうか。一つは賛美ができないような苦しい苦しい絶望的な状況の最中にあっても賛美は必ず湧いてくるという事実。真っ暗闇の中にも希望の光を見出す秘訣が私たちに与えられているんだということ。でもそのためにはダビデがしたように日々どのような姿勢で主と向き合っているかというこの準備をしておかなければならないということなんですね。ということで詩編の3編に戻りますと、愛する子アブシャロムの謀反反逆を受けたんです。そしてその次に私がお話ししたいのは状況の、彼はそれに対してですね、ダビデは状況の客観的な描写をしたということ、そして最後に哀歌から賛美への転調があったということ。まず最初に愛する子アブシャロムの反逆がどういうものであったかということですよね。アブシャロムというのはダビデの三男でした。平和の父という意味があるんだそうです。お父さんが命名したのか誰が命令したのかはっきりいたしません。でも平和の父と言われるこのアブシャロムが反逆を起こして平和をかき乱していったんですね。サムエル記の中にこう書いてあります。アブシャロムのことを、イスラエルのどこにもアブサロムほど、あるいはアブシャロムほどその美しさを褒め添やされる者はいなかった。足の裏から頭のてっぺんまで彼には非の打ち所がなかった。ダビデの自慢の子供だったんです。にもかかわらずこの理想的な息子がダビデを裏切った。人々の称賛の的であった。しかしいろんなことがあったんですね。自分の妹タマル、美しいタマルの一件から自分の異母系のアムナンを彼は殺してしまった。その時から彼の道がどんどんどんどん外れていったんですね。そして父ダビデの、アブシャロムを愛している父ダビデの怒りを恐れて自分の方から逃亡していきました。逃げ出していった。しかしやがてダビデに許されてエルサレムに帰還してまいりました。それで終わればよかったんですが、次第に彼の心の中に野心が生じて自分の父に恨みを覚え、王位を狙って謀反を起こし反逆したということです。そしてそこからダビデの逃亡生活が始まりました。その時に歌ったのがこの歌なんです。その歌をちょっと見てみましょうか。主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くなることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。不平や不満のつぶやきではありませんでした。本 当に苦しいと思うんです。自分の最愛の、しかもみんなから褒め添やされているものがこんな風になってしまったということ。しかし彼がしたことは何かっていうと、神様の前に祈る、つまりこの詩編を歌いながら状況を冷静に客観的に描写したということ。これが祈りなんです。私たちのしなければならないことなんです。ああ嫌だ、なんでこんな風になるんだと言って、こんな風に頭を振るので、ますます神様が遠くなっていく時もあります。そうではなくて、神様ご覧ください、今の私の状況はこういうことですと言って、この最初の一節二節を彼は読んだわけですよね。また息子の裏切りに対する激怒の言葉は一言もここに書かれていない。何をクソというような、クリスチャンではありえないような、そういう激怒の言葉を彼は発しませんでした。苛立たずに事実を素直に受け入れて、そしてそれを日記を書くように神様の前に歌った。実はそれが私たちの祈りでないといけないんですね。私たちの祈りの中に、神様、今私は今この会社でこういう状態になっております、こういうふうな窮地に私は立たされております、そういう時に静かに神様の前にダビデと同じように客観的にその状況を神様にお知らせするという、それが必要なんですよね。セラと彼は書きました。これは聖書学者でも困っているんですね。どういう意味なのか未だにわからないそうです。ある方はそれは休止、ちょっと息を止めてみましょうと、あるいはそこに感想を入れましょうとか、あるいは旋律を変化させようじゃありませんかという、そういう意味があるんだと、いろいろあるんですけれども、結局これといったそのなんていうんですか、みんなが一致する意味はないそうです。いずれにしても私なりに言わせれば、セラということによって、この私が立ち上がってですね、ああ大変だ大変だと首を振り、手を振り、体を震わせたくなるときに、静かに静止する、黙想する、瞑想する、それがセラなんです。だからカッとなったときに、私の短気な性格の一つなんですね。ですからその時にセラ、つまり神様の前に、神様静まらせてください。ダビデはそれを実行いたしました。静粛した祈りっていうのはそういうことなんですね。セラを持つということです。ヒゼキヤがそうでした。またハバククもそうでしたし、それからヨブもそうでしたが、ちょっと短く、まだ時間大丈夫ですね。ヒゼキヤの王の祈り、彼は国家存亡の危機に瀕したんです。ちょっと急いで読んでみますと、主よ御耳を傾けて聞いてください、主よ御目を開いてご覧ください、生ける神をそしるために言って起こしたセナケリブの言葉を聞いてくださいと、主よアッスリアの王たちが国々とその国土を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらが神ではなく人の手の技、木や石に過ぎなかったので、彼らにはそれを滅ぼすことができたのですと。今セナケリブが宣戦布告の手紙をよこしたときに、彼はそれに怒ってですね、どうしようかどうしようかと参謀本部の長たちを集めて参謀本部の会議を行ったのではなくて、彼は静かに宮に行って、そして主よ御耳を傾けてくださいと祈ったということでした。ヨブもそうでした。彼の愛する5人の男の子、5人の女の子が一時に災害で亡くなったんですね。もうここ数日間ニュースを聞くと、あの人が亡くなった、そして西日本の1年経ったって言って、昨日そのお祈りをしている人たちもありましたが、10人の子供が一時に死んでしまったんです。その時に彼の祈りはこうでした。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で 賢いに帰ろう。主が与え、主は取られる。主の皆は本別かな。ヨブはこれらすべてのことにおいても罪に陥ることなく、神に対して愚痴をこぼすようなことはしなかった。私たちとは違いますよね。ついついこの口から、この舌から、何とも言えない悪臭のあるような言葉が出てこないとも限りません。まあ、告白ですけども、私も学校理事会で始末書を書かされた時があるほどパッと言っちゃったんですね。ダメです。牧会をしているものについて、あるいは進学校の責任を持っているものにでありながら、カッとなってしまう人はカッとやっちゃうんですね。そうではなくて、セラ、その時にこそ立ち上がらないで静かに座って、愚痴をこぼすようなこともなかったと、そういう私たちクリスチャンでありたいと私は願っています。ハバククという預言者もそうでした。イシジクの木は花が咲かせず、花を咲かせず、ブドウの木に実りはなく、オリーブの木も実りが、実がなく、畑は食物を生み出さない、羊は籠いから絶え、牛は牛舎にいなくなってしまう。もう自分の国がこのように、もうリーマンショックのどころじゃない、もうめちゃめちゃになった時に、ハバククは静かに、彼はシグヨネテの祈りから違った祈りをいたしました。ということで、成熟した人の祈りをの共通点を見ますと、狼狽しないで静まるということでしたね。そして逃れる道を与えてくださる神様がおられるんだということを信ずるということなんです。神様の方からもうセッティングをしてくださるはずなんです。設定をしてくださるはずなんですよね。それを待つ忍耐がないんです、私たちには。ついつい走り出してしまう、で違った判断をしてしまう、ですから泥沼の中に入ってしまうということになりうるということです。そうではなくて、すべてを主に委ねるという客観的な描写を神様の前に、神様今こういう状況です、そういうことを素直に言えたならば、もう逃れるべき道、脱出の道はもう近くまで来ているはずです。あなた方の ご一緒にここちょっと一緒に声を出して読んでみましょう。はい、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。ダビデがそうでした。ダビデがこのペテロの言葉を実行することができたのは、日ごとに彼は御言葉に親しみ、御言葉によって祈り、神様の前にひれ伏して一日を始め、一日を終わり、そして何かことあるごとにセラを持っていたと。それなんです。ですから私たちも小さいものでありながら、ダビデほど偉大な人物ではありませんが、日ごとに神様に祈り、御言葉に親しみという日常のルーティーンをする必要があるということですね。最後の、テーマに参りましょう。愛歌から賛歌への転調。ダビデの賛歌、ダビデがその子アブサロムから逃れた時にと、この5行ばかりの彼の詩は決して賛美ではありません、賛歌ではありませんでした。もう彼がこの歌を歌っている時に涙がポロポロポロポロ流れていたかもしれません。目が真っ赤になっていたかもしれません。あるいは自分のこの心が一時キレキレであったかもしれません。でも少なくともこれを愛歌として彼は神様の前に歌ったということ。その時の状況をサムエル記の中にこう書いてあります。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、アブシャルムから逃れている時ですよね、追われている時です。その頭を覆い裸足で登ったと。王様ですよ。 王様の衣なんかはもう脱ぎ捨ててしまって、ごめんなさい、そして彼と一緒にいた民も皆、それでもダビデについていった多くの人たちも同じように恩を泣きながら登ったということです。ところがその後で、しかしと彼は歌ったんです。主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾です。私の栄光、私の頭を上げる方です。私は声を上げて主を呼び求めます。すると主はその聖なる山から私に答えてくださるはずです。セラ、私は身を答えて眠り、また目を覚まします。主が私を支えてくださるから、私は幾万の民をも恐れませんと。哀歌が賛歌に変わるその転機、ターニングポイントですよね。ですから私たち、神様の前に、神様、今私の状況がこうです、私の職場がこうです、私の友人がこういうふうに私にこんなことを言いました、私の家庭がこうですと、素直に神様の前に祈っていいんですね。神様の前に訴えていいんです。しかしその時にこそ、しかしというあの接続詞、実は私ヘブル語の教師ではないんですが、ヘブル語の先生から申しますと、このしかしという言語が、言葉がここにはないんだそうです。でもその前後関係からどうしてもしかしという翻訳を入れなければならないほど、もうヘブル語で最初の数行、そしてこのしかしの前のこの後の数行との、このなんていうんですか、メロディーの違いと言いましょうか、このその調子の違いっていうものがあまりにも大きいので、聖書翻訳者はしかしと入れざるを得なかったと、そういうふうに言ってます。ですから私たちにとってターニングポイントを神様から与えられましょうということが今日の私の願いなんですね。つまりしかしによって悲しみの歌が喜びの歌に変わりました。変えていただいたんです。逃れの道を神様の方から与えてくださったんです。痛みの叫びが解放の叫びに変わりました。不安の思いが勝利の確信になったということなんですね。あの苦しみのもだえが栄光の環境になってまいりました。つまりしかしによる信仰の転調、単調から長調へ。単調で歌っておりますと微笑みはちょっと出てこないでしょうね。もちろん何か慰めはあるかもしれませんが、しかしあのイスラエルの歌っていうのは大抵長調じゃ、単調じゃないですか。どうしてかと言いますと、あのイスラエルという民はもう潰されて、また起き上がって、またやられて、また起き上がって、また敵がやってきて、国全体がもう滅びそうになってという繰り返しじゃないですか。単調で歌わざるを得ないような歴史だったんです。でもそこの方にはタンタンタンタンと勝利の響きがあるでしょう。だからここまで1948年になるまで彼らは自分の国がなかった。出エジプトの時にも自分の国がなかった。そういう繰り返しの中でイスラエルという小さな国がいまだに生き延びているっていうことは、あの哀歌が賛歌に変える方法をイスラエル民族は知っていたということですよね。これはハバクが読んだしかしでした。しかし私は主にあって喜び踊り、もう何にもなくなって国がめちゃめちゃになったのに、この超預言者ハバククは我が救いの神にあって楽しもう、楽しむ状況じゃないんです。でも彼ははっきりセラ、しかし私の主神は私の力、私の足を身近のようにし、私に高いところを歩ませる指揮者のために弦楽器に合わせて、 もうシグヨの手というあの何とか分からない髪の毛をかきむしるようなもう悲しみの哀歌の絶頂のような調子ではなくて、指揮者のために弦楽器に合わせてハレルヤという歌に変わっていったんですね。ということで絶望のうめきが希望の調べに変わりました。ということでこのしかしによって詩編の三編が見事にその色調、色だけではなくて音調、それだけではなくてその足踏みのその調子までも変わってきた。しかしによって私たちは神様の臨在に触れることができるということなんです。このしかしということを私たちの祈りの中に、私たちの生活の中に組み込むことによって、それを呼び起こした勝利の確信というものを神様が私たちに持ってほしいと思うからこそ、詩編の三編を紹介してくださいました。しかしがもたらす心の安らぎ、本来ならば詩編の三編は都落ちであるはずだったんです。最初の二節まではそうであったでしょうが、急にしかしによって都上りの参加に、いやまだ上っていないんです、エルサレムから逃げ出しているんです。しかしやがてまたエルサレムに上っていって、勝利の生活を、また王座について素晴らしい生活をダビデは送ることができました。詩編三編から学ぶことは何でしょうか。試練の最中にこそ主の臨在を体験する機会が隠されているんだということです。苦しい、痛い、なんでこんな風になったのか、なんでやねんという、そういうことじゃなくてですね、しかしちょっと違うでしょう。私たちはついつい、私たちがこのなんでこんな目に遭わなきゃならないんですかと、しかしと言って上を向くんじゃなしに、ああなんでやと言って、その環境の中にズブズブっと入り込んで、そうじゃないということを詩編はしかしによって教えてくださっております。しかしの切り替えをしましょうと。しかしによって、切り替えによって、その体験を私たちはリアルにしていきたいんですね。最後に1995年7月の26日、またしばらくするとやってまいります、午前6時45分。これは私自身にとって人生の中で最も苦しい、何と言っていいんでしょうか、絶望感と言いましょうかね、に見舞われた、バーンと殴られた時です。生涯の中で最も厳しい試練の瞬間でした。今でもなく私の家内があっという間に3日の入院で天国に行ってしまいました。もちろんそれまで少しずつ体は弱っておりましたけれども、こんなに早くと。詩編の23編の4節が本当にリアルに私の頭の中にグワーンときた日ですよね。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません、あなたが共におられますから。私の大好きな詩編です。ちょうど詩編の三編の中にあるしかしはここには見当たりません。でもとしてもという、あの言葉が私にとってしかしなんです。霊安室に、あの手術室から何時間も経って、半日ぐらい経っておりましたか、運ばれてまいりました。そして係の方が、それじゃあ棺の中に一緒に入れさせていただきますからと言って、深々と再敬礼をしながら、失礼いたしますと言って、ご主人様どうぞ 頭の方を持ってください、お嬢様どうぞ足の方を持ってください、私が体の方を持ちますからと言って、そして私が家内の頭をこうして下げようとしたら、あの柔らかかった温かかったのがもう棒のようになってるんですよね、重い。そしてやっと3人4人ぐらい、全体で4人ぐらいでしたか、もう私の娘なんか声を出しておいおいおいおい泣きながら、そして鹿にこの棺の中に入れる時のあの思いを今も思い出すことができるんです。リアルでしたね。死の影の谷を通るとも。ところが本当に不思議なことに、皆様方に正直に申し上げます、苦しくて心が裂きそうなんです。これからどうしようか、どうしたらいいんだろうかという思い、いろんなものがやってきたんですけれども、突然ですよ、あの霊安室の真っ暗闇だった中にすっと神様の臨在を感じました。そして神様の平安をずっと静かに、しかしというんでしょうね、あの時には詩編の三編なんか思い出す暇がありません、余裕がありません。セラが来ました、静けさが来ました。そして私らこんなになっていた、そして嵐のようになったあの心がスーッと静まった、あの時の感動といいましょうか、忘れることができません。たとえ死の影の谷を歩むとしても、しかし私は災いを恐れません、あなた方、つまりあなたが、あの詩編の最初の行は、主は羊飼い、私は乏しいことがありません、主と言ってたのが、この4節になってから主ではなくてあなたになっちゃったんですよね。同じような経験をいたしました。今まで私がお祈りをしているときに、主よ神様と言って、あの遠くにいる神様に呼びかけていたあの神様が急に私の心の中にダーンと入ってくださって、あなた、私のそばにいて、そして温かい手を持って私の心の中にこうして手を伸ばしてくださっているような、神様が間近におられるんだという、何とも言えないようなあの経験を私は忘れることができません。試練を告白した信仰には節ができてたくましくなります。皆様方、今どういうふうな喜びの中にあるか、絶頂にあるか、私には分かりません。と同時に、どのような試練の中にあるか分かりません。しかしその試練には必ず脱出の道がある。出口のないトンネルはないとよく言うじゃありませんか。それ世の中の人が言ってることです。しかし私たちには、試練には必ず神様の方から手を出してくださって、脱出の道を示してくださるということです。そしてその脱出の道をいただいた経験を持つということ、その信仰には節がついて、あの竹のようにたくましくなるということです。お祈りをしましょう。愛する兄弟姉妹、皆様方の生活は今いかがでしょうか。周りの環境はどうでしょうか。職場での雰囲気、あるいはまた友人との人間関係、家族の中でのいろんな出来事、大なり小なりあっても、試練に私たちが直面する時が多々ございます。詩編の三編から私たちをどうすればいいか、 少しばかり学びました。しかしというこの言葉を私たちの心の中から自然に出てくるようになるためには、私たちの日常の信仰のルーティーンをしっかりとしておかなければなりません。どうか御言葉を一言でも読んで、一言でも掴んで、一言でも祈って一日を始めてください。そして祈って御言葉に親しんで、御言葉を読んで一日を終わってください。そのルーティンの積み重ねがしかしを呼び起こすのです。なぜならば神様が与えてくださらなければしかしは来ません。逃れる道は与えられないんです。見えてこないんです。今祈りの中で神様に訴えてみてください。私にもしかしを与えてください。しかしを持つことができるように私のルーティーンを整えてくださいと。突然奈落のどん底に陥れられるようなことがあったとしても、そのルーティーンさえ心の中に生活の中に刻み込んでおれば、逃れるべき道は神様は必ず備えてくださいます。天にまします私たちの父なる神様、今ここに集まったお一人お一人をご覧ください。喜びがあり、歌があり、慰めがあり、そのような生活と同時に私たちには試練があります。試みがやってまいります。ペテロが水に溺れたように、生死をさまようようなこともございます。明日が来なくてもいいのにと思うような絶望感に見舞われる時もございます。でもしかしと、勝利への道が私たちに備えられています。どうぞ愛する一人一人にそのしかしを与えてあげてください。もしこの中に病んでおられる方があるならば、しかしによって癒し主であるイエス様のその手から流れる血潮と裂かれた肉体によって癒してください。そのために今日も聖餐式をいただきます。家庭の中に、あるいは職場の机に暗雲が、暗い雲が立ち込めているとするならば、しかしによって吹き飛ばしてください。あなたの方から私たちの祈りを少しでも成熟した祈りへと高めてくださるように、尊い主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。